おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる、動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。毎回毎回いろんなゲストに登場してもらうんですが、今日のゲストは前回に引き続き、私の言葉のワークオンラインレッスンに参加してくださった方をゲストにお招きしていますよ。どんなお話をしてくださるのか、ちょっと楽しみです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種、放送局大阪スタジオからお送りいたします。さてさて皆さんね、ちょっと梅雨時の鬱陶しい、季節になってますけれども、今日は爽やかに、なかなか素敵な、私と同世代って言っていいのかな、ちょっと若いのかな、はい、おばちゃまですが、まあお互いにおばちゃまですが、それでも素敵な活動をしている、それも千葉で活動している山崎文子さんに登場してもらおうと思います。山崎ちゃん、おはようございます。
おはようございます。
はい、ね、もうニコニコ、いつもニコニコ、そしていつも的確な、いろんなことをね、質問してくださったり、アドバイスくださったり、本当にありがとうございます。まあ、
いえいえ。
私はね、山崎ちゃんとの出会いっていうと、講習会にね、セミナーとかに本当に熱心に参加してくださって。で、それもなんか1回2回ってことじゃなくて、1回受けたものをまたこうリテイクっていうかね、学び直しをしっかりとされる、本当にまあ、謙虚っていうかな、こう学びに対してすごく真摯な人だなっていう印象があるんですが、
そんなに
現在は、
ハードルを上げないでください。
いやいやいや、もう本当そうですよ。なんかね、学びっぱなしって人結構多いですからね。まあ、そんな山崎ちゃんなんですけど、今ちょっとどんな活動してるか紹介してもらっていいですか？
お願いします。私は千葉の、船橋の方で、活動をしています。で、普段はスポーツクラブで、コンディショニングのスタジオのレッスンだったり、運動指導。で、あと、フリーランスの部分で、大人のストレッチ塾っていう一応名前を掲げて、今はちょっとコロナ禍もあってオンラインですけど、グループレッスンとかパーソナルをやっています。
じゃあ、あれですね、結構ハイブリッドな感じですよね。だってグループレッスンもやって、パーソナルもやったり、ね、リアルの、ね、スポーツクラブでやってるかと思えば、まあ、オンラインもやってて、まあ、非常にこう多様にとか多角的にお仕事をしてるかなって感じがするんですけど、なんか自分でなんかどっちの方が得意とか好きとかってあるの？
もともとはもうグループですって言い切って、インストラクターの方でずっと学びはやってたので、なんでおかげ先生の講座はいろいろ出させていただいてたんですけど、でもやっぱりちょっとコロナに入っていろいろもっとちょっといろいろ見直しをした時に、個人に対してもちょっといろいろやっていきたいなっていうのがあって、パーソナルのトレーナーの資格とかをちょっともう一回学び直したりして、パーソナルはだから始めてそんなに経ってないですね。
まあ、でもどうですか？なんか結構関東圏の方とかパーソナルのニーズとかやっぱり高いんですか？
やってる方はそうなんだと思いますけど、私はまだまだこれからちょっと広めていきたいなっていうところです。
なるほど。まあ、実際ずっと、まあ、じゃあこうどちらかというとこうグループで、まあ、同じような目的を持った人たちが集まったところでこう、ね、運動提供されてたってことですけど、なんかこうパーソナルとかやり始めて、なんか自分でこう変わったこととか気づいたこととかってあります？
皆さんすごく、ストイックに頑張り屋さんが多くて、何 ですかね、フラクタリで寄せるっていうのがあるのかもしれないですけど、真面目な方が私のところは多いですかね。逆
運が友
に、
を呼ぶんでしょうかね。
硬いとか、頑張りすぎる方の方が逆に多いかなっていうのは最近思います。
なるほど。頑張るってね、私はすごく頑張る人って素敵だなって思うんだけれども、最近 SNS 見てたらさ、山崎ちゃん、運動指導だけじゃなくって、そうじゃないところでもいろいろ活動をしているじゃない？そのことちょっと教えてもらっていい？
一応、生きのび協会も心と体をっていうことを理念でやってると思うんですけど、私も一応それは思っていて、今まででも、メンタルの部分とかは、私、人見知りだしっていうか、あんま
ちょっと今こうなんか自信が来たんじゃない？
踏み込むと、あんまり私逆にすごく自信がないタイプで、自己肯定感とかも割と低い方だったので、パーソナルを避けてたんです、ずっと。だけど、ちょっと自分年表っていう、ちょっとメンタルな部分に振り返りながら自分を整理していくっていうことを学んだ時に、ちょっと考え方が変わったんですよね。なんですごくこの自分で自分の価値観をちょっと書き換えるようなものなんですけど、なので言葉のワークをおかげ先生が出した時に、あ、これはすごく関わりがあるなって、すごいいいタイミングだなと思って、言葉をもっとうまく使うっていうか、表現とかを磨いていったら、運動指導もすごく広がっていくんじゃないかなと思って、それでちょっと今自分年表っていうメンタルの方も力を入れてやっています。
そうだね。メンタルってどこまでこう触れていいのか、どこまで寄り添っていいのか、自分は良かれと思っても相手がね、どこまでのその許容範囲があるのかとか、なかなか難しいですよね。私もカウンセリングとかコーチングのこう資格を取りつつも、なんていうのかな、これでいいのか悪いのかっていうジャッジもできないし、で、このまま自分は関わってていいのか悪いのか、ただいるだけでいいのかみたいな、こうやっぱ悶々と、ね、こう答えの出ないけれども、ある時ふっと、すごくその人がこう、なんていうのかな、変わる時は一瞬な感じがするんですよね。
価値観が書き換わるときです
そう、
よ
い
ね。
わゆるブレイクスルーってことなのかもしれないけれども、ふわっとこう、こう変わる瞬間をこう見た時というかね、そこに立ち会った時に、自分もこの辺がパカーンとこう、なんて
開
ほど
ける。
けていく感じがあります
なんか
ね。
私、心理学とかをもともと、学んでなかったので、逆に多分良かったのかもしれないんですけど、すごく、コーチングとかもそうだと思いますけど、なんか自分をこう探求するみたいな講座って結構あるじゃないですか。でも結局最終的にこう自分が本当に変わるってなる時って、自分で変わらなきゃいけないっていうか、人に言われてだと腑に落ちないと書き変わらないじゃないですか。なんで自分年表って私本当に知らなかったけど、やってみて自分でこう書き出して自分で変わっていくような講座なので、そのふっと変わる瞬間っていうのに出会えるんですよね。だからちょっとその自分で書き換わる瞬間のサポートするのが認定講師なんですけど、
ほうほ
今それをちょっと面白いと感じていて、
うほう。ほう。
人が変わる瞬間ってすごくキラキラしてたりするので、
そうね。もうその人の、自分がこう普段見てるこうその人っていうのがいると思うんだけど、その人のこういろんな層があるよね。いろんな面って言った方がいいのかもしれない。そういうのがこう垣間見えて、その人の奥行き感なのかな。その人の幅というのか、そういったものにこう触れた時に、こちらもこう許されたようなこう心地よさがあるね。
なんか一見わからないことがいろいろありますよね。
ね、不思議だよね。
なんか運動指導、私も運動指導をしてて一番嬉しいというか楽しいというか やりがいが感じられる時っていうのが、普通に スポーツクラブに入ってきた新入会の方とかが、初めてこういうことをこういうふうにやったらいいですよって言って、あ、自分で、あ、できそうとか、できるかもって、こう、パッて自分に自信を持った瞬間が、すごく表情がいいじゃないですか。あと、スタジオのレッスンでも、初めて、不安で入ってきて、初めてやってみて、変わりましたって、すごい良かったですって、初めての瞬間の嬉しそうな顔。それが一番私好きで、だから、体験会とかがやっぱり好きなんです。やるのが一番実は。継続することも大事なんですけど、初めてに立ち会いたいっていうのがすごくあって、だから、そのメンタルの自分年表もそうですし、運動指導もやっぱりその瞬間、こう、ステップアップして、チャレンジして、うまくいって、できるって、また新しいことしてできるってなっていく、このステップしていく、こう、成長していくことに立ち会いたいっていうのが今やっていきたいことだったりしますかね。
あれですね、成長促進の強みがありそうですね、山崎さんは
あ、
ね。
すごくそれがしたいですね。
ねえ、そうそう。なんかね、まさしくね、それがね、フィットネスのような気がするんですよ。なんかね、ほら、お片付けするときに、なんかこの隙間にこれを入れたらピタッとこう、はまった瞬間のシンデレラフィットっていうじゃない？
シンデレラフィットっていうんですか。
あれ、シンデレラフィットって言うん
あ、
ですよ。
そうなんだ。
で、私はそれ知らなかったので教えてもらって、なんかこう、うまくピチッとはまった時にこう、スキッとこう気持ちいいじゃないですか。で、まあ、フィットネスもなんかその自分に合う運動とか、まあ、こうエクササイズとか、インストラクターとか、なんかこう、ピタッとこう、はまった時に、
いいです
ね、
ね。
この人に出会えたって、こう、フィットネスのシンデレラフィットっていうの？
いいですね。シンデレラフィット、いいです
そう。
ね。
いいでしょ？
いいですね。
シンデレラが、なんだっけ、靴？ガラスの靴
入っ
か
た
なんか
瞬
にこう、ピ
間。
タッとはまって、王子様と幸せになるってやつ？ まさしく、こう、健康づくりの運動とかっていうのは、自分にこう、ピタッと合う出
瞬
会
間。
い？瞬間。それが、まあ、その人がこう幸せになっていく、こう、階段の、まあ、ファーストステップなのかもしれないね。今、山崎ちゃんの話聞いてると。
それが
ね、
醍
じゃあ
醐
いつ
味
も
で
こうガ
す。
ラスの靴持って クライアントさん
そうで
に
すね。
こうね、ピタッとはめてあげる役割ってことで、
じゃあ私のロゴはシンデレラの靴を
そうそうそう、
ロゴにしようか
そう
な。
そう、私のところに来たらシンデレラの靴がありますって、これぜひぜひキャッチにしてください そうかそうか。なんかね、山崎さんのなんかその真摯な感じっていうのかな。やっぱこう人の成長をこう我がことのようにこう喜べるっていう、まあ、愛情と言ったらいいのか、優しさって言ったらいいのか。そう。でもそこにはやっぱりこう自分の成長もそこにこう絶対こうそぐわっていくような気がするのね。で、こうすっごくよく学ぶじゃない？びっくりするぐらい。なんかそれはなんかあるの、昔から割と私学び屋さんですとか、お勉強大好きとか。
いや、勉強大好きっていうわけではないですけど、
本当？
ただ、それこそ、うちの兄ちゃん、兄とか母親とかが割とできる人だった
ほうほうほう。
と思うんです。だからそこになかなか自分がなんかうまく、なんだろう、超えられないというか、追いつけないというか、なんかそういう気持ちがすごいあって、だから運動も高校とか大学とかずっとテニスをしてきたんですけど、やっぱりすごい兄ちゃん強かったんですよ。結果が出せる人だったんですけど、私も自動的にテニスはやらされて、好きではなかったんですけど、やらされて、でも一生懸命やるから上手にはなるんだけど、強くはならないんですよ。やっぱり強いのと上手って違うじゃないですか。私、勝負強くないっていうことがだんだん分かってきて、だから一生懸命やって頑張るっていうことに対してはすごくやるんですけど、結局なかなか結果が出せないっていう繰り返しをずっとやってきてるので、逆になんか頑張ることが自分のいいことだって思い込んでたかもしれないですね。だから必死になんか足りないものを探しては やってっていうことをやってたかもしれないです。
なるほどね。まあ、あるタイプ的にあるよね。なんかこう、例えばダンサーさんだったら舞台に普段どうってことないんだけど、舞台に立ったらパンと生えて、なんか観客を魅了するタイプの人と、
それがかっこいいと思いますけどね。
ねえ、どちらかというとスキルは高いんだけれども、舞台に出るとこうちょっと映えないんだけれども、でもすごく基本のこともよく分かってたり、まあ、こう後輩に対して指導をした時にきちんとコツを伝えられる、まあ、いわゆるプレイヤーではなく、どちらかというと、まあ、こう
そう
バックで支えるような方が得意な人もいればね。
だから多分そういう子供の頃とかはそのいきなりこう舞台でこうできる人がかっこいいってやっぱりすごい思って憧れがあったんだろうなと思いますね。だ
な
か
い
ら
ものね、ないものを願
ない
う
ものをね
ね。
だり。
私
そう
も
か。
そうでした。私もそうでした。私はコンプレックスの塊でしたね。
どういうコンプレックスですか？
私ね、なんだろう。まあ、例えば家のことで言うと、お金持ちじゃないってこともコンプレックスだったり、まあ、クラスにやっぱりこう人気者っていうか、こう可愛い子とかがいたりすると、自分は可愛くないってこともコンプレックスだし、で、お勉強もすごくできる子がいたりすると、まあ、私もそこまでお勉強できない、頑張るけどそこまでお勉強、だからこう全部がこう中庸なところにいるわけです。
そう思ってたんですか？
そうなんです、そう、もう、そん、
意外で
なん
す
のと、
ね。
まあ、すごく悪いわけでもないけど、すっごいいいわけでもなくて、なんか平凡な感じが。
でもそれはすごいわかります。私だからその平凡、秀でてない、落ちこぼれないけど秀でてないっていうのがすごく嫌で、嫌でっていうか、あんまり価値がないと思ってて、普通で目立たないしって
そう
ずっ
だ
と思
よ。
ってきたんだけど、今は逆に出産とかがあってからですけど、やっぱり普通ってすごいって今は覚えてる。普通でいられるなんてこんな幸せなことは
いや、大
な
丈
い
夫よ、
な
普
っ
通、
て。
大丈夫よ、普通じゃないから。
で、普通じゃない。どういうことですか？
かなり私はすごいと思ってますから。
どれでしょう？
だからね、みんなそうなんじゃないかなと思うのね。なんか自分の物差しと、やっぱこう、人が見る物差しってやっぱり違うから。
全然違いますね。
そう、だから私もやっぱりないものねだりをすごくしてて、なんかこう、なんていうの、怒られもしないし、さほど褒められもしない。
わかる。
そう、だから先生ってすごく優秀な子の目をかけるか、ちょっと老いたばっかりしてどうしようもない子の世話を焼くか、なんか真ん中にいる人は忘れられてるのかなみたいなところがありますよね。そう、だからなんていうのかな、ちょっと思春期の頃からいろいろひねてましたね。
意外です。そんな時代があったんですか？
あるある、もうちょっとひねってて、人が右って言ったら私は左とか言ってみた
っ
り、
て言うってことですよね。
そう、なんかそういう自己主張をね、意外と遅くなってから、子供の時いい子すぎて、思春期過ぎた頃からちょっとひねってましたね。一見いい子ぶってるんだけど、心の中でいつもひねってた。
意外。そうなんだ。
でもね、分かりますよ、そのね、なんかこの中庸な感じは、チューブラリンな感じでね、でもそのさっき山崎ちゃんが言ったこう、普通のことがやっぱりすごいことなんだって思えるようになったってことは、すごく自分を受け入れたっていうか、自分を大切にできるようになったってことなのかな。
と思います。すごい、さっき言った真面目さとか、真面目がかっこ悪いみたいな感じってあるじゃないですか。楽にやっててできちゃうのがかっこよくて、頑張って真面目にやるけどなんか結果出ない自分がちょっとかっこ悪いってすごい思ってたんですけど、逆になんかその普通の良さとかっていうのがなんとなく気づけてきて、真面目ってもういいじゃんっていう、なんか真面目で何が悪いんですかっていう感じに今は、真面目さも一つ取り柄でって言っていいんじゃないかなって思えるようにな
ん
り
か
ま
ね、
した
山
ね。
崎ちゃん、まあ、数年前から知ってるけれども、なんかやっぱ変わったよね、雰囲気だったり。 なんか
どうですか？
そのなんかやっぱり中から出てくるもの、その自分年表であったりとか、少しそのメンタル的なことも自分の中で咀嚼ができてきたのか、なんかやっぱりこう中からこうキラキラキラーってこう輝いていく感じ、だから決してその普通じゃないと思うね、それは。かなり得意な感じだと思うんですけれども。
そうですか。
そう
あり
で
が
す
とうご
よ。
ざいますと言っていいんでしょうか。
だからこうなんていうの、自分でしかないっていうことはやっぱ価値あることですからね。じゃあさ、そんなさ、山崎ちゃんがこうね、学びをいろいろこうしていく中で、これからなんかこうやりたいこととか、なんかもっとこう自分にチャレンジしたいことってなんかあるの？
なんかさっき言ったみたいに、やっぱり何が伝えたいかとか何がしたいかってなった時に、やっぱりそういう人が成長するとか、ステップアップしていくっていうのを一緒にこう喜べるような仕事をしていきたいなと思ってて、でずっとサークルとしてグループ指導フリーではやってたんですけど、このコロナに入って大人のストレッチ塾ってしたんです。だからそのやっぱりステップアップする内容にしたいっていうことを思ってて、だからそういう仕組みを作りながら、よく60になったらどうなってたいとかっていう話を前トレーナーの仲間と知ってたんですけど、私はその大人のストレッチ塾で塾長になりたいちゃんとっていうのが一応
いいじゃん。あれ？山
た
崎
だ
さん今いくつだっけ？
って言うんですか？
いやいやいや、じゃあ60まであと何年？
あと6、7年ですかね。
それはね、いいよ。
いいよ。
いい。そのあたりからね、すごくいいと思います。私はもう60超えちゃったけれども、なんか50歳前後の時、なんか自分の中になかった？
ありました。すごい、だからその辺で変わったんだと思います。
やっぱりね。
多分、ガクッと変わったと思います。
なんか私も50歳になった時に、そうですね、3年間ぐらいめちゃめちゃ悶々としましたね。
それはなんで？
なんだろう、
自
なんかそ
分
れ
に？
なりに運動指導もやってきたし、お仕事も順調だし、自分でやりたいことも形にしてきたから、達成感はあったんですよ。で、こう達成できるってこと、幸せなことなんだけれども、だけどこう、なんていうのかな、達成しても達成しても、なんか自分が潤ってない感じがあったの。
先生もそんなことがあったんだ。
それで達成っていうのは、なんかこう目標があって、その目標をクリアして、皆さんから、先生お仕事ありがとうございましたとか、いい仕事したねって言われて、それはそれで嬉しいんだけれども、なんでこれ満たされてないんだろうって、そんなに私ってわがままなのかなとか、これ以上何を私は求めるんだろうと。
何だったんですか？
結局ね、なんていうのかな、仕事、どうしても若い時はこう仕事を、こなすって言い方はよくないのかもしれないけど、いついつまでにこれをやらなければいけないっていう、こう仕事があったら、それをきちんとクリアしていくことが責任というか、でそれはそれで悪いことではないんだけれども、なんかそれだけみたいな感じになってて、
本当にやりたいことではないかったですか？
なんだろう、こうやっぱり立場的に、なんだこう、ある程度収益上げなきゃいけないっていうのも一つあるよね。で、集客しなきゃいけないっていうのもあるよね。で、なんだろう、こう自分の立場を考えると、それなりの、活動というか立場でいなきゃいけないっていう、ちょっとやっぱり自分の中で縛ってたんでしょうね。それはそれで社会においては大事なことなんでしょうけれども、でもなんかちょうどその頃に大切な人がどんどん亡くなったんですよ。いろんな人が、だからそうすると、結局ね、こう最後に人はやっぱり死んでいくんだなって思った時に、私死んだ時に私は何がこの世に残るのか、って思った時に、肉体はなくなるわな、やがて私のことを覚えてる人もいなくなるわけだから、記憶からもなくなるわな、ってなった時に、そもそも残そうと思ってることがおこがましいのかなとかね。 いろいろ考えましたね。でもね、最後に思ったのは、自分を信じて自分のやりたいところに行こうって思ったことでしたね。だからお金のこととか立場のこととか、家族のこととか周りのことっていうのを一旦置いといて、もうシンプルに自分の我は何、自分が一番やりたいのは何って聞いた時に、めちゃめちゃチャレンジングしましたね。
それ大学行ったりなんかしたり
それはね、そ
し
れ
た
は全然
時、
持った後で、
あと
その時に学び屋をオープンしたんですよ。もう私からすると、もう絶対そういう施設は持ちたくなかったんです、本来はね。責任取りたくないし、お金もかかるし。だけど、本当に自分のやりたいことを伝える場所が、なんか当時、フィットネスクラブの中とかでは、なかなか厳しくて、やっぱりこう標準化されたプログラムを提供することが大事と言われた時に、私が伝えたいことが伝えられないっていうところでも、立場的にね、そういうことまたできないし、わがままも。なので、もう作っちゃったみたいなね。そこは大きかったですね。だから自分の思いと志に制限をかけないっていうことが大事だなって、その時は学びましたよ。私の話してもしょうがないよ。そうそう、なんか山崎ちゃんが今、
スイッチ入
な
っち
る
ゃっ
ほ
た。
どとかできる。
スイッチ
だ
入っち
から
ゃっ
ち
た。
ょうどその山崎ちゃんぐらいの年齢の時に、そこが私の転機だったので、山崎ちゃんこれからいい感じでいくんじゃないかなって今思ってます。
はい、頑張ります。
ね、なんかその自己
はい。
肯定感も今高くなって、そのね、自分が今までこうだと思ったことがこれでいいじゃんって思えるようになってるわけだから、なんかいろいろ膨らんでいきそうだね。
だといいですね。はい。
ね、
はい。
そう、はい。まあ、じゃあ、しばらくはその自分年表っていうんですか、
はい。
それっていうのはなんかそういうセッションを受けれるわけ？
講座になって1ヶ月間で、ワークをやってもらうという感じです。
なるほど。それはじゃあ山崎ちゃんにアクセスをすれば誰でもやっても
で
ら
き
え
ま
るんです
す。
か？できるんです
できま
か？
す。
あ、わかりました。じゃあね、皆さんに聞いてる人、ちょっとそういう自分年表、なんか自分が成長したいなとか変わりたいなと思っている人は、ぜひ山崎文子さん、Facebook もやってますし、ブログも書いてますよね。
インスタもやってます。
はい、インスタもやってます。なので、山崎、山に、咲は、岬の咲？
岬の先、
あ、岬の先じゃないね。
右上
山
がね、
辺
立つ
に。
なんです。
はい、そうですね。で、文子さんは歴史の師ですね。はい、山崎文子さんで検索をして、ぜひね、皆さんお願いしてみてくださいね。
ありがとうございます。
と言って、あっという間に28分になっちゃいましたよ。
ありがとうございます。
山崎ちゃんの話を聞かずに私の話をしすぎてしまった、反省です。はい。ということで、山崎ちゃん、今日はありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。
はい。また機会があったら、ぜひ出てください
ぜ
ね。
ひよろしくお願いします。
はい。じゃあ、山崎ちゃんが、何ですか？還暦に向けて、
還暦に向けて。
塾長になるのを、私も、陰ながら応援したいと思い
ありがとうご
ま
ざい
す。
ます。
はい。それでは、皆さん、今日も一日頑張って、お仕事、勉強、自分へのチャレンジ、頑張ってください。いってらっしゃい。